Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる Nishinomiya を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、Nishinomiya徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2月の西宮徹底解剖は西宮の7つの縁というタイトルで、ゲストティーチャーに情報公開課の豊田美香さんをお迎えしてお届けしてまいります。豊田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この西宮7つの縁というのはね、はい、最近よくマンションだったり、はい、住宅地の広告に西宮の7円みたいな感じでね、うん、すごいこうクローズアップされてきてる言葉ですよね、
はい、そうですね、うん、でも西宮って冠がついてるんですけど、実はこれ西宮地域にそもそもあったわけではないので、いつから7円と言われ始めたのかっていうのはよく分かってないんですね。
ということは市になる前から、はい、あったと。
そうなんです。開発された当初は、うん、大社村、江東村、河原木村、鳴尾村でしたので、うん、その後合併して西宮の地域となってます。
はあ、だからもう今や西宮市なんだからいいじゃないかっていうことなんでしょうか。そうですね。ちょっとなんかね、ゴージャスでね、なんかすごくこう、なんかいい語感というか、イメージいいですもんね。
そうですね。
これすごく今クローズアップされてるんですけど、そもそもじゃ何だったのかっていうところを今月は紐解いていただこうと思うんですが、情報公開課の、まあ今日は豊田先生に来ていただいてるんですけど、情報公開課っていうのはそもそも、どういった、はい、お仕事をなさるかなんですか。は
い、こういうその講師をやると研究してるんじゃないかと思われたりして、うん、ちょっと後ろぐらいなんですけども、
いやだって困った時に西宮のことをね知りたいとかの時に情報公開課に行けば分かるよっていう話を聞くん で、はいでね、研究してらっしゃるのかなとずっと思ってたんですが、
っていうよりも資料をたくさん持ってますので、ご来場にっていうかご来室になられた方が調べ物をする時のお手伝いをさせていただくところでして、
うん、そうなんですか。
はい、こんなものが調べたいんですけどって言った時、うん、こういう資料がありますと言って提供する機関ですので、うん、今日というか今回お話しするお話も所蔵する資料をご紹介するということをテーマにしてやっていこうと思ってます。
なるほど、はい、でももしかしたらね本当にそういう不動産関係の方も、ね、情報公開課に通われていろいろ資料も探されたのかもしれませんけれども、はい、もね、はい、じゃあこれかなり古い資料から
そうです、ね、
この縁がつく地名というのは残っているということなんですか。はい、
あるのとないのとがありますので、ほとんどが刊行物っていうか書籍になるんですけれども、うんうん、たまにはオリジナルのもありますのでそれもご紹介したいと思います。
なるほど。じゃあ第1回目の今日はですね、はい、高露園遊園地と苦楽園別荘地という大きな括りなんですが、はい、まあ、園ついてますね。高露園、苦楽園、はい、
はいはい、じゃあまず高露園からお話ししますと、ご紹介する資料としては、はい、大社村史、それから宿川地区100年の歩み、西宮市史第3巻、それと阪神電鉄が出している社史で輸送奉仕の50年と100年史というのがあるんですが、これを中心に、はい、お尋ねになった方にはお出しするんですけれどもね。
でもここからその求めているものを探し出すっていうのがすごい大変だと思うん で、ね、はい、今日はすごい心強いです、はい、ささっとこう調理して、はいはい、目の前に出してくださるという感じなんで、はい、じゃあまずはどちらから。
はい、じゃあ高露園がいつできたかというところなんですけども、はい、うん、明治29年ぐらいから高露園の土地が買われて買収され始めるんですけども、はい、明治40年の1月から造園工事が始まって4月に開園した遊園地のことなんですね。
あ、そもそもは遊園地の名前が高露園。
はい、はい、そうなんです。高露園遊園地と言いました。
はい、
で誰が 開発したのかって言いましたら、河野蔵治さんと長谷山喜一さんなんですね、
はい、
でここでちょっと訂正させていただきたいの、西宮市史では、うん、長谷山慶次郎というふうに記述されているんです、
はい、
ところが近年新しく資料が出てきまして、慶次郎ではなく、うん、喜一、喜ぶ一つという字を書くんですけども、その人の方が正しいというふ
う
になってきてるんですね、はい、だから阪神電鉄の百年史では喜一という名前になってるし、そもそも大社孫子は喜一で書いてたんですけども、
はい、
志士が間違ってしまったので、そっちの方がなんか主流になってしまって申し訳ございませんというところなんですけど、
西宮志士っていうとなんかそうもうこれ正しいっていうふうに、ね、
思っちゃうんですけどね、
思ってしまいますが、はい、じゃあ正しくは長谷山喜一さん、
はい、そうです、はい、
でその長谷山さんの長谷っていう字が、これが高露園の老っていう字ですよ ね、はい、ですね、でその高の方ですけど、これが高の蔵治さん、
はい、そうですね、
これ香る
香るのとか
書くんですよね、
野原ののですね、
はい、蔵に収めるという、
はい、でこの河野さんの河と長谷山さんの長谷という字を取って高露園という名称になりましたね。
なるほど、
はい、
うん、
で場所なんですけども、
はい、
現在高露園って言われる地域っていうのは阪神高露園の駅の南の方に当たってるんですけども、うん、小学校なんかありますのでね、でも実際遊園地のあった場所というのは阪急宿川駅の南西一帯でして、
うん、
具体的に言うと羽衣町、霞町、松園町と高塚町の一部に当たるんですね、
はい、
で当時は大社村の森具というふうに言われてました、はい、ですのでちょっとね今そこの地域には高露園という名前は残ってないんですけれども、
そうですね、
はい、元は、うんうん、阪急宿川駅の南西なんです。
うん、なんかあそこの池にねウォーターシュートがあったとかね、
はい、
なんかいろいろと言われてますから、はい、この辺が高露園だったのかって、
そうですね、
なんとなくは分かるんですけど、は
い
は
い、メインのやっぱり目玉の遊園地の目玉はウォーターシュートでしたので、
うんね、
それが片岡池に川急流滑りですね、バシャーンというふうに池に飛び込んで、はい、そのわーっと水しぶきが上がるっていうので、よくね写真が載ってますけれどもね、はい、でこの高露園の遊園地についての全体像はどんなのかっていうと、
うん、
宿川地区100年の歩みと西宮市史第3巻の見開きに高露園の図というのがあるんですね、
はい、
これに高露園の遊園地がどんな施設だったのかっていうのが若干知ることができると思うんです、
はい、この見開きの、ね、高露園図っていうのを、ね、今見せていただいてるんですが、はいはい、面白いです ね、
ですね、
いろんな遊具っていうかなんか、ね、はい、空中散歩、
はい、空中飛行ですね、
飛行、はい、ロープウェイみたいなもんですか。
そうですね、どっちかっていうとね、スキー場のリフトみたいな感じだと思うんですね、
はいはい、空から見てみようみたいな感じ。
そうなんです、ちょうど宿川市場っていうのが昔グリーンタウンの前にあったんですけども、
ありました、古い ね、 ね、
は
い、
市場なんですけど、そこちょっと坂になってると思うんですが、それの右と左っていうところに櫓を組んで、うん、そこをリフトが通ってたみたいなんですね。
あんまり距離ないような気がするんですが、
は
い、
ちょっと距離はなくて、ちょうど宿川市場のところに谷川が流れていたようですので、
はい、
そこの谷川を見ながら左手にはその高露園の稲荷山の方が見えて、
うん、
で右手には片鉾池と、それからもうちょっと目を遠くすれば、うん、大阪とか和歌山の山並みが見えて、もしかしたら海も見えてたかもしれないというんで、結構
見えてたんでしょうね、
眺めがいいと思うんですね。私見たかったなっていつもこの地図見ながら いつも思うんですけどね、
いろいろそういう楽しい遊具があったり、ね、
はい、
なんかもっとすごいのもいっぱいあったみたいですね。
そうですね、図面をちょっと文字をお持ちの方がおられたら、うん、その見ていただきたいんですけども、
なかなかお持ちの方が少ないと思いますけど、はい、これ情報公開会に行けば見せていただけるんです
ね、は
い、
図書館でもね借りることができますのでね、
ぜひ
ちょっと見ていただくとありがたいんですけども、
はい、
JR のところから、
はい、
片鉾池のちょっと一筋西側の道なんですけども、
うん、
JR からそのカトリック教会に向かっていく斜めの道、あそこがメインストリートだったんですね。
今 の大手前大学のあるあたり
よりもちょっ と、 もうちょっと東になりますけどね、カトリック教会の東の筋になるんですね。
あ、
はい、そこのところがメインストリート で、うん、で地元の方はどうも桜筋と呼んでらっしゃるような んですけれども、そこがメインストリートだったんです、
うん、
で JR からずっと坂を登っていく形なんですが、まず見えてくるのが料亭なんです。
料亭、
はい、はい、いろんな料亭もいくつあるのかちょっと数えてないのでわからないんですけども、はい、ずっとあの沿道に料亭がずらーっと並んでるんですね。
へー、
はい、でそれからそのしばらく山の方に行って左に分かれる道があるんですけども、うん、そこが航路通りって書くんですが、航路道と読むのかもしれませんけれども、はい、それが稲荷山に通じる道になってます、
うん、
で、まあ、それはまたちょっと後でお話ししますけれども、そのまま航路園の方ずっと桜筋を歩いて、うん、二筋か三筋目くらいに行くと今で言うとグリーンタウンのところに出るっていうかつながってる道があるんですけども、はい、そこのところを右手にちょっと右折してグリーンタウンの方に向かったら、うん、途中でストンとなんか坂道が割と急になるところがあるんですね。
そうですね、ちょっとね落ちてますね、
落ちてる感じ、はいはいはいはい、あそこのところがね、ウォーターシュートの乗り場だったらしいんですよ、
うん、あそこにあったんですか、は
い、あそこから片鉾池に、うん、ウォーターシュートの、まあ、滑り台みたいなのがスーッと伸びてたらしいんですね、
うん、
はい、っていうのがちょっとうん、まあその地を歩いて、うん、ここがそうだったんだなっていうふうに思ったら、なかなか感慨深いものがあるかなと。
でもそういうちょっと高低差を利用してうまくこう地形を利用してということになってるんですね、はい、
そうですね、
へー、そうなんですか、
はい、なかなか面白いかなと思います、うん、でその北側にもうちょっと行くと、はい、回転木馬って言ってメリーゴーランですよね。
回転木馬あったんですか、
はい、ありましたね、
へー、
はい、でその向かい側に、うん、音楽堂っていうのがあったんですけども、生演奏、はい、音楽の生演奏するところがあったんですけどもね、
はい、おしゃれな、
はい、
そうですね、エリアだったんですね。
ちょうどねその場所が今の山手幹線上なんですね、
うん、そうなんですか。
カトリック教会の南側に音楽堂があって、うん、
はい、
その、桜筋を挟んで東側に回転木馬があったんです、
はあ、はい、今は、全然面影もないですけど、
面影もないですけども、はあ、回転木馬もまあそこそこ眺めのいい場所にありましたので、うん、木馬に乗ってても気持ちが良かったんじゃないかなと思うんですね。
当時は本当にたくさんの方がね、
はい、訪れたと思いますね。でそのメインがそのカトリック教会にあった場所が恵比寿ホテルというホテルだったんですけども、うん、
はい、
百条敷 の宴会場があってものすごく賑わったそうですね。
百条敷、
はい、ちょっとわからないくらい広いんですけれども、
結構広いですよね、
はい、宴会場があって、で、はい、なかなかすごい施設だったっていうふうに聞いてますね。
そうなんですか、
はいは
い、いやーでもなんかすごくいろいろと、かなりこうね広い地域にではありますけれども、はい、
う
ん、そこがじゃあもう航路園という、
そうですね、
まあ、アミューズメントパークみたいな形で、
そうですね、
うん、もう当時すごくにぎわってたということなんですか、
う
ん、
そうですね、はい、
いや
なかなかね楽しい施設だと思うんですけど、 さっきのその航路道の方にちょっと戻るんですけれども、そこの左手のとこ松園町にあたるんですけど、そこが運動場、第二運動場と第一運動場とか余興場とかがありまして、
はい、
大きな広い土地があって、でもう少し進んだところには右手っていうか北側の方に曙池っていうのがあって、で、
はい、
でその向かい側に航路温泉という温泉施設があったんですね。だからここの航路温泉に行くっていうのもなかなか、うん、いろんな方がたくさんお見えになった場所みたいですね、
はい、そんなにこういろいろなところでね施設も充実してるし、うん、にぎわいもあったと思うんですけれども、うん、はい、その後この航路園っていう遊園地は、はい、なくなっちゃうというか、
まあ、そうなんです、
寂れていっちゃったんですか、寂れたっていうか、どうなっちゃったんですか、ここ
実はその河野さんっていう方は、砂糖の貿易、お砂糖の貿易商だったんですけども、はい、この砂糖 の相場で失敗してしまったんですね。
あら、
はい、で売却しないといけなくなっちゃって、売却した先がサミュール商会っていうイギリス の会社みたいなんですけども、はい、そこに売ってしまったら、そこサミュール商会は、うん、もう航路園って遊園地いらないのって言ってい
らないって言ういらないって言われたところあるんですけどみたいな、はい、
だから、はい、地代を上げて、
あ、そうか、要するにもうそれを経営してこう儲けるよりは全部もう取っ払って
別荘地にしようと思ったんですよ、外国人向けの、
はいはいはい、
で地代を上げて で、立ち行かなくなっちゃったっていうか、もう立ち退いてって。
現代でいう地上げじゃないんですか。
そう、地上げです。
ちょっとひどいなとか思いますけど、はい、まあ、合理化の波に飲まれたということですか。
そうですね。だから、阪神さんも、その博物館だとか、運動場だとか、動物園だとか経営してたんだけれども、そんなに地代が上がるんだったらやめようっていうんで、もう施設を引き上げて、動物園は箕面の方に行ったんですけども、高露園の音楽堂とか、博物館とかは海水浴場の方に移設してしまったんですよ、
う
ん、
もう少し南の方に。
そうですね、はいはい、もう南の突端の方に移設してしまって、そうするとその高露園の遊園地ってなんか何もなくなっちゃった感じになっちゃった
確かにね、そうですね、
はい、もう廃れてしまって、大正2年なんですけども、廃園っていう形になってしまいましたね。
残念ですね。
そう、残念ですよね。
まあ、ただこれがずっと今まであったとしたら、まあ、あの辺りの発展はまたちょっと違った形になってたかもしれないので、はい、そうですね、
今そこにその自然があって、でそれで回転木馬だとか、ホテルだとか料亭だとかって私行ったかもしれないと思って
私も行きたい行きたいですけど、どうでしょうかっていうところですかね。
いい場所だろうなと思うし、もしその高い建物がなければ海なんか見えたらいいなとか思うんですけれどもね、ちょっとそれは今は望めないのかもしれませんね。
なるほどね、はい、
だからその廃園してしまっても、まあ料亭なんか多少残ってたみたいなので、秘書とか保養地とかして、まだ建物を利用して貸別荘とか貸室なんかに利用したらしいんですけどもね、ただサミュール商会もその外国人向けの別荘地を作ろうと思ったんだけど、うまくいかなくて、結局はその大新中央土地株式会社、土地会社へ売却することになって、で大新がその阪急の伊北も含めて土地を購入して住宅化が進んで、それで今の宿川地区の高級な住宅街っていうのができたっていうことになってますね、は
い、なるほどね、はい、まあ、いろんな紆余曲折があって、
そうですね、
今の形になった、はい、そんな、高露園というわけですね。
はい、そうです。
さあ、これが一つ目の園、一番園とつく名前のその地名で、はい、古いところがこの高露園なんですか。
そうですね、今のところそうかと思いますが、ちょっと、はいはい、考え方によっては前後するところがあるかもしれませんけれども
。なるほど、
は
い、でもかなり古い方の
園、そうですね、
高露園でございました、はい、さあ続いては苦楽園ですが、はい、エリアで言えば高露園のずっと北側っていう感じですよね。
そうですね、はいはい、もう山の上の方っていうか、はい、芦屋の境、六麓荘の境ですね、苦楽園の一番町から五番町あたりのことを言っておりました、
うん、はい、
はい、でここは今から考えるとなんか すごくこの平地から言うと寒そうなところなんですけども、大瀬孫子っていうのが苦楽園について書いてまして、冬が暖かくて夏が涼しい場所なんだということで絶賛してるんですね。
じゃあすごいいいところじゃないですか、
はい、今もいいところなんですけど若干寒いかなという気はするんですけども、
ですよね、はい、ちょっとね、
はい、でもいい場所です。
いいエリアですよね、はい、憧れの住みたいエリアではあります、ね、ちょっと坂がきついのがね難点かなというところなんですが、
ね、 そこはありますね、
はいはい、
で苦楽園を調べるときにご紹介する資料っていうのが大瀬孫子と、うん、はい、それと地元 の自治会の方が作られたんですけど、苦楽園80年の歩みというのがあります。この80年の歩みがだいぶ参考になる資料かと思います。
そうなんですか、はい、地元の方が編纂なさった。
そうですね、とても貴重な書籍だと思います。
やっぱり我が町を愛してらっしゃる方が、ね、たくさんいらっしゃるんですね。
そうですね、
へ、はい、でこの苦楽園というのはそもそもいつ頃から言われるようになったんですか、
は
い、
そうですね、もともとは刻印石などの石を切り出すところで人の住むところではなかったと言われてるんですね。
はいはい、
でそれが明治39年になって、明晩温泉っていうのを発掘っていうんですかね、開削することができまして、うん、でそこで温泉としてまあ、皆さんに来ていただこうというふうに考えたんですけどもね、明晩谷保証会っていうのを作って、うん、で事務主の方が協力して道路なんかを作ったりしたんですけども、この保証会っていうのがね、 継承地の美化の維持のためとか魅力の向上のために地域の住民の方が自主的に組織して活動を行う団体という意味なんですけれども、うん、地主さんたちが一生懸命自分たちのために、うん、それか皆さんに使ってもらうためにっていうんで、うん、温泉を開設したんですが、なんせ遠かったんですよね。
この明馬温泉湧いてたの今のどのあたりなんですか？
クラクエン三番町あたりって言われてます。
もうかなりやっぱ上の方ですよね。
上ですね。
はい、で遠いですね。当時特に遠いですよ ね、 車もないし。
そう、車もまだちょっとなかったの で
阪急の、はい、紅葉沿線もなかったですよね。まだなかったです。
そもそも神戸線自体もなかったし、
そうか、
通ってたのは阪神電鉄だけだったんです。
ということは最寄り駅は
高路園です。
そんな遠い、どこが最寄りやねんって言われる、はい、そからないような距離ですよね。
高路園からずっと宿川を登っていて、そこからずっと苦楽園口あたりから左に折れて坂道をぐーっと上がっていったんだと思うんですけどね。
これはかなりの、
はい、だから遠かったっていうことが災いして、やっぱお客さん来なかったので、はい、ちょっとなんか下火になっちゃって、ああどうしようっていうところだったんですけども、はいはい、大阪の実業家で中村伊三郎さんっていう方が、はい、明治44年にここを別荘地にしようって決めて、
うん、
決断して、
はい、
でこの苦楽園の一帯を購入したんですね。
ほう。
で資材を投じてこの地を開発したっていうのが苦楽園の始まりになりますね。
当時は皆さんすごいですね。さっきのね、はい、
河野さんにしても
長谷山さんにしてもですけれども、はい、個人で、
はい、自分の資材をその投入するっていう感じですね。
そうなんですか、はい、でどうだったんですか。でもかなりの大工事だったんじゃないですか。
そうですね。道路はつけなきゃならないし、上水道ね、はい、つけなきゃならないし、
ですよね、
電灯と電話も引いて、はい、であと植栽なんかもして宅地造成をしたっていうふうに、かなり大変だった。もう山の上ですからね、どういうふうにやったのかと思うんですけれども、かなり資材を投じて開発をしたというふうに言われてますね。
その結果どうだったんですか？
はい、これはね、中村さん自身が、とっても顔の広い方だったようで、家族っていうか貴族の方ですね、はいはい、その方なんかとすごくなあなあで お話しすることができたらしいんですね。
そんなにすごいセレブの方だったんですね、はい、
セレブの方とね、はい、お話しできる、うん、でもなんかその郊外生活っていうその阪神電鉄が出した雑誌があるんですけども、その中にちょっと中村さんのことを書いてる、うん、ところがあるんですけどもね、すごく気さくなっていうか、そこら辺のおじさんみたいな感じで、土方伯爵って方がいるんですけども、
はい、
家族ですからね、貴族ですから、なかなか一般人なんかは接することができないのに、なんかちょっと中村さんのところに遊びに行った時に、ちょっと行こうかみたいな感じで、で土方伯爵にこんな客が来てるんですよって言って、もうずかずかとお家の中入ってっちゃうんですって
ちょっとすごいですね。
すごいですよね。で一緒に行った人はすごくなんかもう恐縮しちゃって、なんか緊張しながら話をして帰ってきたっていうような、そういう話が郊外生活の中に載ってるんですね。なんせまあ顔が広かったので、家族やその著名人の人がその苦楽園に別荘を構えることになったので、開発経営が成り立つっていうことになって、苦楽園の土地ってすごく安定して別荘地として高級住宅地としてあるっていう形になりますね。
あ、そうなんですか。
はいはい、で一方で大正3年に県がラジウム光線というのを発見して、
はい、
で温泉もできるようになったんですね。
へえ、こちらも温泉ですか。
はい、苦楽園温泉というのができました、はい、共同浴場ができましたね、で大隈重信とか当時の総理大臣クラスの人が来たりとかしてまして、はい、もうこのお湯は絶対いいよっていうふうに言われたことで有名になってるんですけども、
はい、
その温泉に谷崎潤一郎もやってきてます。
へえ、そうなんですか、はい、でもその後やっぱりまた、
はい、
いろんな激動の時代を迎えるわけですよね。
そうですね。落ち着いた別荘地としてずっとあったんですけれども、で温泉もあったんですけども、昭和13年の7月に阪神大水害がありまして、 この時にあの中新田川がものすごい氾濫してしまって、でもうあの別荘地がまあぐちゃぐちゃになってしまった感じなんです。でラジウム温泉も枯渇してしまって全く出なくなったってわけでないんですけども、温泉をあの共同浴場をあの経営するほどの流量がちょっと出なくなったということで、温泉はなくなってしまったんですけども、住宅地としてはちゃんと残って閑静な邸宅が今も並んでいるということになりますね。
そうなんですか、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、それでは豊田先生、お願いします。
はい。高露園を開発した人で、河野蔵治さんともう一人はどなたでしょう。
ああ、これ漢字がちょっと難しいかもしれませんが、
そうですね、ちょっと難しいかも、
はい、はい、お名前がね、
はい、間違えないで書いてください。
はい、本当の名前は、はい、今はこちらですっていう風に、
こっちの名前が正しいです
って言われている、はい、その方のお名前をお書きください、
はい、
3つの、クイズを今後ねお出ししますので、はい、3つの答えを合わせてお寄せくださいね。お待ちしています。さて今日は高露園遊園地と苦楽園別荘地ということでねお話を伺ったんですが、まあ、ここら辺りもその最初阪神があって、その後まあ、ね、いろいろと阪急ができたり JR だったりとかっていうことで、またこう交通路の、ね、はい、変化にもいろいろとこうして街の姿も変わっていったりしたんですよ ね、うん、すね、
はい、あの明治末期から大正にかけては大阪の地方があの、うん、まあ、西宮みたいな周辺の地域に入ってくるんですけども、この西宮っていうのは大阪と神戸の真ん中にあるので、うんうん、あの商船って言ってたんですけど JR ですね。
JR ね、はいはい、そう言ってました、商船って、はいはいはい、う
ん、それと阪神電鉄が開通したことによって交通の便が良くなった、うん、でまた気候もいいっていうこと で、はい、であと大社村みたいなところはまだあの未開発のところが多かったので、はい、大きな開発に適した土地がたくさんあったということで、うん、あの財界人や知識人文化人が別荘や住居を建てて移り住むようになったんだなということがわかるかと思います。
なるほど。じゃあそのあたりこう大規模な資本も入ってきて、はいはい、また新たな街の姿ができたっていうのが、そうですね、来週お話ししていただく、
はいはい、その背景について今度はお伝えしたいと思います、はい、
紅葉園を取り上げて、はい、いろいろなお話も楽しみにしております、
はい
はい、今日は高露園遊園地と苦楽園別荘地ということでお話を伺いました。ゲストティーチャーは情報公開課の豊田美香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。